詩編の、62編ですね。この詩は、非常にはっきりとした内容を持っている。それは一貫してですね、個人の苦しみ悩みの叫びっていうことがメインじゃなくてですね、取り掛かっていることに対する確たる信仰、信頼というですね、不動の信頼っていうことにおいてですね、非常にはっきりした特徴を持っているということですね。神に対する信頼っていうのはこの詩篇全体にあるわけですけれども、当然人間は非常に弱いものであるから非常な苦しみ悩みということに圧倒されそうになるということもしばしばこれ出てきておるんですね。でもこの詩は当然そういうようなことが背景にあるのが分かりますが、それにもかかわらずですね、岩のごとき神に頼ってこの人も岩のごとく不動だというそういうことが伺えるんですね。最初のところから見たら分かりますが、我が魂は黙してただ神に向かうと、そういう言葉から始まっているわけです。で、神に向かうためにですね、まずこのように黙してという、いろんな姿勢があるわけですけれども、この詩においてはそういうところから始まっておるということですね。神に対して黙する、我々もこの黙想という黙祷ないし黙想黙して祈るということを礼拝の度に持っているわけです。で、それはここにあるようなことをはっきりと確信するためでもあるわけですね。我々は非常に弱く罪深くいろいろなつまずきを絶えずしているものであると。だけど神は岩であり救いであると、その弱い罪深い私たちを許し清めてくださるという、そういう意味で我が救いである。そして動揺する人間は動揺するものであるけれども、そこにしっかりと岩のようなものを置いてくださっている。これは神ご自身が岩だと。そして、敵が絶えず攻めてくる、いろんな意味で目に見えない敵もありますが、それに対してしっかりと見張ってですね、守ってくださる砦の塔の役割をしてくださっているんだと。そういうことでですね、この救いということが特にこの2節3節で強調されていますが、救いが本当に神にある、神こそが岩だということを本当に知るためには黙しないとわからない。この世の事柄に一生懸命になってたら、この世のことが浮かび上がってきてますます動揺するわけですね。それで、神にこそ私のあらゆる良きもの救いがあるということをはっきり知るためにこそこのように黙して向かうと、というようになっているんですね。 My soul waits in silence、 My soul waits in silence、 沈黙して神を待つというわけです。この黙するかどうかということですね。神様を知らない場合には黙してもですね、雑念がいっぱい浮かんでくると。でその雑念を振り払う、あるいは無の世界に入るとかいうとですね、悟りを開く、あるいは無の世界に入るとかいう、だから心を無にしてということを言いますが、この聖書的な世界っていうのはですね、全くのもう何もないんじゃなくて、そこに聖なる風、聖霊がですね、あるいは神の力が、あるいは命の水が流れ込んでくる、流れてくると。そういうことのために沈黙をするわけですね。無になるということになって、その点で非常に違うわけです。で、神の力を受けてですね、他者のために祈ると、聖なる風を受けて他のさまざまな人の状況も浮かんでくるということなんですね。イエス様が徹夜で祈ったということ、無になるためではなかったわけです。さまざまな人の人間の顔物のない羊のようにさまよっている状況をもう全て思い起こしてですね、でそこにそれらの人たちが救われるようになる、罪が許されるようにという、そういう祈りをずっと持っておられた。 まあ、現代のクリスチャンもですね、こういう表現をあんまりしないと思うんですね。神こそが岩、砦の塔、まあ、砦の塔なんて今の我々にはないからこういうふうな例えが浮かばないけれども、そしてイスラエルは木がほとんど茂ってない山が圧倒的に多いということで、岩が非常にゴツゴツしてるからですね、特にこういう表現が見られたと思うわけです。でも私たちもですね、このように我が岩であり、我が救いであり、砦の塔となってですね、目に見えない敵をいろんな悪意とか言葉とか、いろんな欺き、偽り、そうしたことから神様ご自身が砦の塔として守ってくださる、まあ、そういうことをいつも思うことができるわけです。でこのことが非常にこの確信にあるものだから、2節と3節が5と7で、もう一度ですね、ほとんど同じ形で繰り返されているわけです。で、どこが違うかと、一つだけですね、2、3と5、6を比べますと、どこが違うかということをちょっと比べたら分かりますね。このただ神に向かう、向かえっていうのもほとんどこれ同じことなんですね。こういうヘブライ語の場合には、まあ、向かうっていうのを迎えっていう時にはですね、こういう入れ気に悪したりすることもあります。ただ希望というところは違うわけですね。神に我が救いはあると、この2節では。6節では神にのみ私は希望を置いてあると、救いと希望ということが違っているだけで、あとはほとんど同じことになっています。まあ、これは当然ですね、救いということと希望ということと、これ非常に共通しているからですね。神に救いがあるという気持ちを、これは神に希望を置いているということですよね。神に希望を置くって、これは救われる、救ってくださっている、あるいは救われるという希望を置いているということで、みんな結びついているわけです。だからこの繰り返しがあるということは、あれはこの賛美、賛美歌とか聖歌でも折り返しの部分がありますね。それを強調するために折り返すわけですが、このこういった詩編もですね、実際に歌われていたわけですね。これも賛歌と書いてありますが、指揮者によってとか、ね、もともとは歌われるとかそういうこと関係なく、まずこういった詩編が作られてですね、そしてこういうふうに歌われていったわけです。それで、この折り返しある強調、元にして強調されている分、まあ、これが中心でですね、今の私たちにそのまま、まあ、2000何百年3000年も超えて伝わってくるわけですね。力の源に近づくためには黙して神に向かう、それがなければ動揺してしまうということなんですね。だからこの点はですね、沈黙するっていうことだけしっかりしたら、神様を見つめて沈黙して神様を他のことを置いて見つめたら、おのずからこのようにこれ浮かび上がってくるんですね。神こそ本当の岩だと。だからその道は誰でも開かれているとですね、健康とか病気とか仕事をしているとかですね、いろんな年が若い年を取っていると関係なく、静かに神に向かって黙するということだから、本来誰でもできるということになるんですね。で、それが、まあ、この詩の、まあ、心臓文中心になっておりますが、この4節5節はその状況に、ですね、どんな状況にあったかということですね。この人が、我が神こそ我が岩という、そういう確信をこういうふうに表す、その状況どうだったかというと、この詩を作った人の周りにはこのように絶えず襲いかかるもの、倒そうとするもの、あるいは口で、欺く、実際にこういうふうにですね、何とかして、この詩を作った人の存在をですね、押し倒して打ち倒してしまうと、こういう悪の力が非常に迫っているということです。そのように迫っているにもかかわらず、それに負けないでですね、倒されないで、この信仰によってこの詩を作った人は動かされないで止まっているということがよくわかるわけです。 襲いかかってくるような人がおる、人を絶えず突き倒そうとするような人がおるという状況の中ではですね、そして悪意に囲まれていると、こういう確たるものがなかったらだんだんとこうですね、揺らいでくるわけです。揺らいできて動揺してですね、恐れないしは憎しみとかいうものに追われてくるわけですけども、こういうふうな襲いかかろうとするような悪の力のただ中で、このように沈黙して神を我が岩として浮かび上がって、それに信頼するということです。これは襲いかかるものとして人間もあればですね、一番身近な襲いかかるものっていうのはおそらく病気だと思うんですね。病気とかいうものは襲いかかったけど、本当にこの泣き物にしようと、元気な人間も倒れる、崩れる石垣のように崩してしまうということありますよね。だから人間も襲いかかるけど、病気という形で我々の体に襲いかかるという場合もあるわけです。そういういずれにしてもその病気とかいろんなことも私たちを押し倒そうとするので、しっかり食べるということがそこからの道だということですね。で、8期もですね、このシーンの核心が続けられているわけです。我が救いと栄えは神にのみあると。力と頼み、岩とするのは神だと。どんな時にも神に信頼しようと言って、このそういう敵対する力に迫られている人々に対しても、このように励ますということができるということです。で、ここで力っていうものはですね、本当に神にありということがここで、8節に言われているんですけども、別の力のことをですね、11のところでもやっているわけです。力といってもこういう2種類あるわけですね。暴力というふうな力、あるいは悪いことをする力、人を欺く力とかですね、そういうふうに、悪の力っていうのもあるわけです。でそれに対して、そうしたことに打ち勝つ正しい力があるというわけですね。で神様はこのように非常に岩として浮かび上がってくるためには、この実説のように人間というものが本当に虚しいもの、この虚しいものってヘベルということで、空の空とかいうように空とか今訳されたりしますけれども、人の子ら人間というのは本当に虚しいものだと、これ息とも訳される言葉です。で、この実説のですね、息というのもヘベル、虚しいものってもヘベルで、ヘブライ語と同じ言葉なんですね。要するに人の子らは息だと、息より軽いとかもいいですよ、ね、要するにこの同じ言葉なんですね。ここから、まあ、あのアベル、すぐに死んでしまったアベルという名前も来ているわけですけれども、息というのも虚しいものと同じ言語はヘブライなんですね。訳し方が書いているわけです。息と同じように本当に目に見える軽いものだというわけですね。明かりにかけても軽いと。でこのように人間の、これ、このように人間って非常に脆いものだというからこそですね、人間が悪の力でどんなにしてもそれも本質的に軽いんだと、そういう意味でここでは言ってるわけです。人間の暴力とか人間の悪の力ってもですね、これも人間って本質的に軽いんだから、決してそれを言うことに悪の力あるようでも心奪われないと。息とか虚しいもの、風のようなものでなくて、本当の力は神にありと、ここで結論文の12節になってるんですね。12節の表現はちょっと分かりにくいですが、一つのことを神が語り、二つのことを聞いた、神様はですね、いつもこの一つのことっていうのは非常にはっきり明快にですね、はっきり語っていると。で、二つのことっていうのはですね、私はそれをいろんな形で、聞いたというふうな意味で、ここで具体的に力のこととか慈しみのこととかですね、報いを与えるとか、いろんなことを神様から聞いたと。神様は一貫して一つの真理を、語っていると。で、二つっていうのは、英語訳でもですね、さまざまなことを聞いたというように訳してるのもあるわけですね。人間はいろんなことから、神様のことを聞き取れると。で、その神様を伺っていることの確信が、ここの詩に関してある力、力は神のものであり、 慈しみも神のものだと。で必ず報いをされるという、まあ、この力っていうとボーロスのここに続く手間にあったように悪い力をよく思い出すわけですけれども、慈しみは非常に女性的なイメージがありますが、神様はこの両方の側面を守っておられると思うんですね。力は神のもの、慈しみも神のものである。そして、まあ、悪っていうものも必ず解けて滅ぼされるっていう意味を込めて13節ですね、その技に従って報いを与えるのだとということになっています。そういうふうにこの詩はですね、特に、悪が接近してくるにもかかわらずですね、不動の信頼を神に対して続けているというですね、典型的な信頼の詩だということで、ある英語の簡潔なこの詩に対する一行コメントがありましたけども、それにはですね、No psalm surpass this psalm というですね、In its expressions of simple trust in God, no psalm, psalm って詩ですね、no psalm surpass, 超える、this psalm、いかなる詩もこの詩を超えることはできない。どこにおいて、In its expression of simple trust in God, 神に対する単純なですね、単純、率直な信仰、信頼のその表現において、他のいかなる詩もこれに凌駕するものはないと。いう短い一行のですね、コメントをしているのがアメリカのものでありましたが、確かにそういう固い信頼で貫かれている詩だというんですね。こういう固い信頼の念の一部をもう私たちはもらってですね、ずっとしたと。こういうのを全面的にもらった人は命が危ない迫害殉教まで行くやった人もおるわけですね。いわゆる神にしっかり結びついて、非常に困難な時にも信頼し続けたと。ということだったんですね。で、イエス様もピラトの前での裁判の時には不思議なほど沈黙をされていたということが書いてありますね。で、そういう最後の最後までですね、神に沈黙の中で、頼り続けていたということも表しているわけです。ですから、まあ、沈黙というともいろいろあってですね、ただぼーっと黙っていると、半分眠って黙っているということもあればですね、哲学的な瞑想施策にかけているということもあれば、もう眠たくてじっと、ぼっとしているというようなことですね。それから、まあ、このようにですね、沈黙、このシーンのような、まあ、世界がありますが、沈黙しているようでもいろんな雑念が浮かんできてしまうと。沈黙しているようでも何か他のいろんな人間のことが浮かんでくるということがありますが、ここでは沈黙の中でますます神の岩であるというのがぐんぐん浮かび上がってくると、そういうこの信仰の詩人のですね、精神的霊的世界がここに描かれているというんですね。私たちの沈黙の時にこのように岩なる神、砦の塔なる神が浮かび上がってくるようですね、まあ、そういう沈黙を日々の生活の中で、持っていくことができればということです、はい、それではまず、お願いします。